それでは今朝は神と恵みの御言葉に委ねられて、神と恵みの御言葉に委ねられてと題して原主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
聖書箇所は使徒の働き20章32節から38節までです。新約聖書使徒の働き20章32節から38節までです。まあ、私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。こう言わ終わってパウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。
皆さんおはようございます。いつまでも暑さが続きますね。いつまでこの暑さが続くんでしょうか。毎年ですね、この10月の16日は国連によって世界食糧デーとして定められている日です。そこで私たち尾上聖愛教会も毎年ですね、この10月の第2週目の礼拝は世界食糧デー礼拝としています。世界の食糧問題とか、また飢餓に苦しむ人々、またこの世界中の人たちが健康的に食事を得られるようになるためにはどうしたらいいのか、自分たちどんなことができるのかということを考えたりですね、そして実際に何か行動を起こすそのきっかけとなることを目的としています。皆さんのお手元にもですね、今年の食糧デー礼拝のそのチラシが、あると思いますけれども、食糧デーのですねテーマは、私から始める世界が変わると。そして今年はですね、副題としてイマジネーション、思い描こうコロナ禍の向こう側の世界と、そういう副題がついています。イマジネーション思い描こうと。今世界ではですね、年間900万人の人たちが1日に1食も食べることができないで、死んでしまっている、そういう現状があります。900万人というと、とても大きな数です。そのうちですね、約6割以上の人たちがアラブ諸国とかアフリカ、そういったですね、内戦とかまた紛争が続いている、そういう国に集中しています。この食糧危機とかですね、また栄養不良を招く主な原因というのは、自然災害であったり、また国の紛争、そして貧困ということが言われています。自然災害、紛争、貧困、そしてさらにですね、この度の新型コロナウイルスのその感染拡大の影響によって経済が悪化してしまいました。それによってますますですね、人々の手に 食物が渡りにくくなってしまった、そういう現状が世界にあります。じゃあですね、一つの方法としてもっともっとたくさんの食べるものを作ったら、そういった人々にその人々の手に渡るんじゃないか、そういう考え方もあるかもしれません。現在ですね、世界中で1年間に作られているその食べ物、食品の生産量というのは43トンだそうです。43億トンだそうです。43億トン、これだけあればですね、世界中のすべての人がもうお腹いっぱい十分に食べれるだけの量があるそうですね。43億トンあれば。それにもかかわらず、世界では10人に1人が十分に食べることができない、栄養不足です。なんでこんなことになるんでしょうか。それは作った量のですね、約3分の1が食べ残しとか、また買いすぎてしまってそれを廃棄してしまう、そういうことによってまだ食べれるものがどんどんどんどん捨てられてしまった。それによってたくさん作っているけれども人々に手に行き渡らない食べ物が、そういう現状があります。そこでですね、皆さんに一つクイズです。日本人のですね、一人当たりの年間食品廃棄量、捨てている分ですね、一人当たりの年間食品廃棄量は日本人は世界で何位だと思いますか。さあ、世界で何位でしょうか。正解は世界で6位だそうです。ちなみにこれはアジア諸国では1位、つまりアジア諸国で最も食べ物を粗末にしてしまっている国、日本。これはとても不名誉な結果です。多くのものを私たちは捨ててしまっている。ではそれを踏まえて私たちは何ができるでしょうか。どのようにして世界の食料問題の改善のために私たちが関わることができるでしょうか。そのことを今朝皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。例えばですね、賞味期限と消費期限、その理解をするということ、正しい理解をするということも、一つの方法かもしれません。賞味期限と消費期限、もうすでにご存知の方もおられるかもしれませんけれども、賞味期限というのは食べられなくなる期限ではありません。食べられなくなる期限ではないんですね。賞味期限というのは、賞味期限という表示は美味しい目安です。その食品を美味しく食べれる目安。そしてもう一つの消費期限、それは傷んでしまう時期が早い食品につけられているそう、つけられているものです。早く傷んでしまうから、その消費期限を待たずにですね、早めに食べた方がいいですよっていう表示です。で、今回のですね、世界食料デーのテーマの中にイマジネーションという言葉がありました。イマジネーションという言葉は思い描く、また想像力という言葉の意味です。意味の言葉です。思い描く、そして想像力を働かせる。私たちが周りの人と何か関わりを持つとき、また私たちが周りの何かの物事と関わりを持つとき、それをより良いものにするためにはですね、想像力を働かせて、そして思いが、そのことがとても大事です。例えば、これを言ったら、これをしたら、目の前のこの人はどんな気持ちになるかな、そうやって思い描く。また、今このことをしたら、この先どうなってしまうだろう、そういうことを思い描いたり、そして想像力を働かせるんです。先ほどの賞味期限と消費期限も同じことが言えるかもしれません。この二つのことを理解した上で買い物に行って、そして計画を立てて、さあどんな食材を買おうかな、今冷蔵庫の中にどんなものが入っていたかな、そうやって思い描きながら買い物をする。また 残り物をですね、家の残り物を美味しく食べるためにどんな工夫ができるかな、そうやってイマジネーション思い描くわけです。もちろん、まあ、この食料問題とか世界のことを覚えて祈りに覚えることも大切ですし、また募金に協力することもとても大切なことです。そういう何気ないような日常のささやかなことのように思うことでも、でも私たちがしている小さなことというのは大きな世界の影響、世界の私たちのしている小さなことが大きな世界の影響にとても大きく関わってくるのだと思います。今朝は使徒の働きの20章の最後のところをご一緒に開きました。その35節のところで伝道者パウロはこういうふうに言っています。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスキリストが受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。イエス・キリストご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきだ。この御言葉は受けるということ、そして与えるということについて本当に考えさせられる言葉です。イエス様が人々と一緒に生活を共にされたイスラエル、このイスラエルにはですね、二つの大きな湖があります。イスラエルの、一つはイスラエルの北の方にあるガリラヤ湖です。そこから、ガリラヤ湖からヨルダン川が南に向かってこうずっと流れ出ているんですね。そしてそのヨルダン川の行き着く先がもう一つの湖、死海、死の海と書いて、まあ、死海と読みますけれども、死海です。で、このガリラヤ湖というのは、上流からですね、その湖に流れ込んだきれいな水と、そして地下水も加わって、とても豊かな水、豊かな水量を誇る美しい湖だと言われています。湖の周りは緑に囲まれていて、そしてたくさんの魚が住んでいます。湖の周りに住んでいる人たちにとってはですね、生活に欠かせない、そういう本当に恵みの湖です。そしてそのヨルダン川から流れ出た水、ガリラヤ湖から流れ出た水がこうヨルダン川にこうザーッと流れ出ているわけですよね。そしてその水が今度は南の方にある死海にどんどんどんどん流れ込んでいきます。けれどもこの死海という湖は海の水面よりもですね、400メーターも低いところにある湖です。地形でいうと海抜マイナス400メートル、世界で最も低いところにある湖です。ですからその湖に、視界に流れ込んだ水はもうそれ以上低いところがないので、水はそれ以上どこにも行き場がないわけですよね。だからただただ視界は水を溜め込むばかりです。どこにも水を流し出しません。そして溜まった水は、まあ、この地域特有の強い日差しによってどんどんどんどん水が蒸発していきます。そしてどんどんどんどん水が濃くなって、なんと海水の10倍も塩分があるそうです。塩辛い、だから人間の体が簡単に浮いてしまうと、そう言われています。で、このイスラエルにはですね、昔からこんなことわざのような言葉があります。それこんな言葉です。司会のような人ではなく、ガリラヤ湖のような人になりなさい。司会のような人ではなく、ガリラヤ湖のような人になりなさい。そういう言葉があるそうです。このイスラエルを旅行した人たちの多くはですね、ガリラヤ湖はとっても美しい湖だと、そういう印象を受けるそうです。たくさんのきれいな水を受け取っては流し出している。けれども司会はですね、ただただ水を受け取るばかりで、どこにも流しません。ですから、あの人は、司会のような人だと、 そう言われたら、それは褒め言葉ではありません。喜んではいけないんですね。そうではなくて、その人にはガリラヤ湖のような人になりなさいと勧めるわけです。受けるよりも与える方が幸いである、そうイエス様は言われました。いかにも、まあ、イエス様らしい言葉だなとも思います。この言葉にはですね、私たちの常識をひっくり返すような、そういう不思議な逆転があります。私たちは何かをもらったり、また何かをしてもらったり、そういうことを喜びます。そういうことはとっても嬉しいことですね。でもそれよりも人に与えること、人に何かをしてあげることの方が幸せなんだ、幸いなんだと聖書は教えています。確かにそうかもしれません。例えば大切な人にですね、自分の大切な人にプレゼントをするのと、大切な人からプレゼントをもらうのと、どちらが嬉しいですかと、まあ質問されたらですね、皆さんは何とお答えになるでしょうか。大切な人にプレゼントをすることと、プレゼントされること、どっちが嬉しいか。どっちも嬉しいですよね。もらう方も嬉しいし、プレゼントする方も嬉しいです。どっちも嬉しい。このことに気づいている人はきっと、その喜びを周りの人たちに広げていくことが得意な人だと思います。けれども反対に、自分がどれだけのことをしてもらえるか、どれだけのことをもらえるか、どれだけ得することができるかで、いろんな物事のことを評価するような、そういうふうになったとしたら、その人はいずれ不平とか、また苛立ちの言葉がどんどんどんどん増えてくると思います。そしてついには奪い合ったり争いが生まれてしまうと思います。受けるよりも与える方が幸いである、この言葉の意味をよく知っている人が多くなれば、きっとこの世界はもっと住みやすくなると思います。受けるよりも与える方が幸いだ。パウロがここに引用しているこのイエス様の言葉というのは、実は福音書の中にはどこにも出てこない言葉です。似たようなことはイエス様も言われてますけれどもね、似たようなことは載っているんですけれども、福音書の中に同じ言葉は出てきません。聖書の他の箇所には出てこない、ここにだけ、このパウロの引用の中にだけ出てくるイエス様の言葉です。パウロという人は最初はこの神の教会を迫害した人でした。神を信じる人を片っ端から捕らえて牢屋に投げ込んだ人でした。けれどもそのパウロがこの大事な大事なこのイエス様の言葉を伝えてくれたんです。もともとこの言葉というのは、伝道者パウロがエペソの教会の長老たちに告げた別れの言葉の中で引用した言葉です。もうあなたたちと一緒に暮らすことはもうできない、もうあなたと一緒にもしかしたらもう二度と会うことができないかもしれない、そういう別れの説教の中でパウロはこの言葉を引用しました。32節にはこうあります。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。伝道者パウロがこの言葉を語ったのは、第3回目の伝道旅行を終えてもう一度エルサレムに帰る途中ですね、ミレトスという名前の港に立ち寄った時のことです。陸路でいうと約60キロほど離れたところにあるエペソの町、そこにある教会からですね、長老たちをわざわざ港に呼び寄せて、そしてパウロはこの別れの説教をしました。今朝皆さんと開いているのはその最後の場面になります。別れの説教の最後の場面、パウロはこう言いました。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、つまり神様を信じた、神様を受け入れて神様のものとされた人々の中にあって御国を継がせることができる。 できるというのはそういう力があるということですよね。パウロはここで神様とその神様の御言葉がもたらす二つのことについて語っています。一つ目は聖なる者たち、つまり神を信じ神の者とされた者たちを育成させる力です。育てる力。パウロは別の手紙の中でも同じようなことを言っています。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。神とその恵みのその御言葉には私たちを豊かに育成させる、成長させる力が宿っている。だからパウロはその神とその御言葉、恵みの御言葉にあなた方愛する教会の人々を委ねますと、私たちを成長させてくださる神とその御言葉にあなた方を委ねると、そうパウロは言っているわけです。ここで使われている育成させる、あるいは成長させるという、まあ、その言葉のもともとの意味はですね、家を建てるという意味があります。家を建てる、そして建築する、そういう意味の言葉だそうです。それはただ一人の信仰者が個人的にですね、その人の徳が立てられるというものにとどまりません。むしろ聖書がここに描き出しているイメージというものは、神の家である教会がですね、神の家である教会が立て上げられていく、そういう様子です。ただ個人的なものにとどまりません。むしろ他の信仰者たち、信仰の仲間たちと一緒になってですね、一人一人がかけがえのないキリストの体として、お体の各器官として、体全体が一緒に育てられていく、立て上げられていく、そういう聖書のイメージですよね。一人一人がかけがえのない存在として、キリストの体として、教会の部分として立て上げられていくんだと。もちろんその場合、土台になる親石というのはイエス・キリストご自身です。十字架にかかられ、そして約束通りに復活して生きて働いておられる、そのイエス・キリストを土台として、その上に私たちは成長させていただく、健やかに育っていくわけです。御言葉にはそのようにして私たちを立て上げる、成長していく、成長させてもらえる、そういう力があるんだと聖書はそう教えています。そしてパウロが語っているもう一つの意味、神とその御言葉の、恵みの御言葉のもう一つの力というものは、神を信じて神のものとされたすべての人に御国を継がせることができるということです。天の資産を、天の相続財産を与えてくださる。私たちがこのようにしてですね、礼拝に身を置いて今のようにメッセージを聞いたり、そしてそれぞれご自分で聖書を読む中でですね、私たちが知っていくこと、それは神が一人子を私たちに与えてくださったということです。そしてそれまで、そのことをしてまで私たちのことを愛してくださっているということです。ご自分の一人子を私たちに与えてくださるほどに、神様私たちのことを愛してくださっているということ、あなたの罪のために神の一人子が十字架に おかかりくださった、そのことを聖書は語っています。十字架においてあなたの罪は許されたよ。しかも私たちの行いによらずして、ただ一方的な神様の恵みによって私たちが救われたんだと聖書は語っています。本当だろうか、そんな虫のいい話があるのか。私たちの行いによらず、神の一方的な許しを、神の一方的な愛を、救いを与えてくださる。私たちは、あなた方はただそれを受けよう、そう言われるんです。本当に一方的にそれを受け取るだけでいいのか、いいんだろうか。誰もがですね、一度はそのように感じたことがあると思います。そこでも私たちはまず神から受けること、神から受けることを真剣に考えなければなりません。 受けるよりも与える方が幸いだと言われた。しかしまず私たちは神から受けるということを真剣に考えることが大切だと思います。パウロはここで単なる処世術、そのようなものを教会の人たちに語っているわけではありません。どうやったら世の中上手に、またよく進ん、よく生きていくことができるのか、ただそういう何かハウトゥーのような、そういうものを語っているわけではありません。受けるよりも与える方が幸いである。私たちがこの御言葉を実践しよう、行おう、そう思う以前に、神がまず私たちに大きな恵みを与えてくださいました。それがまず大前提です。何よりも大前提、私たちの出発点はここにあります。神が与えてくださった。そこでパウロは、すべての聖なるものとされた人々が受け継ぐ天の相続財産の素晴らしさを信じているから、今ここに目の前に見えている金銀や、そして衣服に惑わされることはないんだと言います。神様が与えてくださったもの、与えてくださろうとしているものが素晴らしい、そのことを信じているからこそ、目の前のこと、金銀やそういった富に私は目を惑わされることはありませんと、そう言っています。そうであるならば、神様がくださったものが素晴らしいことならば、その受け取ったものをどう生かしていくか、どのように生きていくのか、そのことを私たちは問われる。果たして司会のような生き方でいいのか、神様からいただくばっかりでいいのか、それともガリラヤ湖のようにたくさん良いものを受けて、その中から与える生活を私たちが始めていくのか。受けるよりも与える方が幸いであるというこの御言葉は、そのようにして聞かなければいけない御言葉であると思います。私たちに救い主をお与えくださったお方は真実なお方です。そうであるなら、私たちもまたこの方に信頼して真実の歩みをするようにと求められています、神様に。それは私たち信仰者の生き方にとても深く関わりのあることです。ですからパウロはかつてこのエペソの地でですね、自分自身がこの教会の仲間たちに示してきた自分の生き方、そのことを長老たちに思い起こさせようとしています。私はこのように生きただろうと、そう思い起こさせようとしています。そのためにも35節でパウロは言うんです。主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきた。私はいつもイエス・キリストのこの御言葉に従って生きてきただろう、それを皆も見ていただろうと、そう言いながら、ここでもパウロは人々をこの御言葉に委ねようとしています。この御言葉に委ねようとして、この御言葉に従うならば、人々はますますキリストのように成長させられる、イエス様の御言葉を模範とするようにとパウロは語っています。世界の食糧問題について私たちが真剣に考えようとするときに、その時にこの世界の暗闇というものが確かにあるな、そのことに気がつくと思います。人々は不安や苛立ちの中で争うことを続けます。そして他の人のものを奪ってでも自分の豊かさを確保しようとしています。そういう世の中の、世界の暗闇というものに私たちは気づきます。けれどもパウロがこの教会の長老たちを神とその恵みの御言葉とに委ねたように、そういう世界に生きる私たちですが、しかし今朝も私たちの目の前にはこのキリストの言葉があります。さあこの言葉に従っていきなさい。この言葉があなた方を成長させる、そして神の豊かな恵みをいよいよあなた方に与えられるんだ。主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきだ。 私たちはイエス様が語られた御言葉を聞くことによって、この御言葉を語ってくださったイエス様ご自身の前に立たせられることになります。私たちのためにご自分の命まで与え尽くしてくださったその恵みの主の前に立つんです。私たちはただ受けるだけに慣れてしまってはいけないと思います。もちろん福音の恵みは私たちが徹底的に受け身になることを求めます。私たちが何かをしたから救われるんじゃない、キリストがしてくださったことのゆえに、主の十字架と復活のゆえに、ただそれを受け取るだけで私たちは救われる。私たちは徹底的に神の前に受け身になることを求められていますけれども、そのようにして与えられて受けたのは、私たちもまた私たちの助けを必要とする人たちに与えるためだと聖書は語っていると思います。困難な中にある人たちの隣人となって、助けを私たちが与えるためだ。主イエス様が私たちに与えてくださったこの命の恵みは、私たちのうちからその恵みがあふれ出て、そして私たちの周りにいる人たちを潤していくものとなります。主なる神様は私たちを通して、そう言って従う私たちの用いてくださってですね、この神様の救いの御業をさらにこの世界に広く行おうとされています。必死になってこの世の富を自分の手に握りしめていてはいけません。その握りしめた手を開いて隣人に分け与えていくときに、与えて空っぽになったその手に主の恵みがいよいよ注がれて、ますますその恵みは私たちのこの世界に広がっていきます。この大切な主イエス様の御言葉、イエス様ご自身の御言葉を伝えて、パウロは別れの説教を自分自身の遺言として伝えました。そしてそれを聞いたパウロと、またエペソの教会の長老たちと一緒にひざまずいて、そして声を上げて泣いたと聖書は語っています。パウロの首を抱いて何度も口づけしたと書いています。もう二度とあなた方の顔を見ることはないとパウロはそう言ったからです。パウロはいつまでも彼らと一緒にいることはできません。直接彼らと関わり面倒を見続けることは不可能です。その船に乗ったらもうあとはエルサレムに着くだけです。パウロはすでにそこで自分の死を予感していたのかもしれません。その別れの場で一体彼らは何を祈ったんでしょうか。それはおそらく神とその恵みの御言葉に、このエペソの教会の人々を委ねる、その言葉を祈ったのではないかなと思います。主よ、この愛する人々をあなたとあなたの御言葉とに委ねます。どうぞ私がこの去った後にも、あなたがどうぞ彼らを面倒見てください、彼らを養い育ててください、そして御言葉にパウロを委ねて祈ったのではないかなと思います。祈ることは神に委ねるということです。そこで人々はパウロを船まで見送りに行きました。最後に、長年にわたって世界の難民救済に献身してこられた、まあ、有名な犬飼美智子さんという方がおられます。この犬飼美智子さんがアフリカのマラウイという国の難民キャンプを訪れた時、その時のことを綴った文章を皆さんにご紹介して終わりたいと思います。こういう文章です。私はいつも思うのです。ひどく貧しい難民キャンプなどに入るとき、私の方こそ与えられる側になるのだと。苦しみの限りを通ってきた難民や飢餓に苦しむ人たちの中には、ただただ純粋な悲しみがある、ただただ純粋な苦しみだけがあり、彼らは誰をも恨まないのです。どんなものでもありがたく受けて純粋に喜ぶ。私たちが忘れてしまったありがとうという言葉の意味を 彼らはよく知っている。受けることはすなわち与えること、ありがとうという言葉はすなわち人と人とを結ぶこと、こんな小さなことが積み重なって和解や理解、すなわち平和の土台が少しずつ作られていくのだ、そういう文章です。どんなものでもありがとうを受け取って純粋に喜ぶ、ありがとう、私たちが忘れてしまったかもしれないこの言葉を彼らはよく知っているんじゃないか。ありがとうという言葉は人と人と結ぶ言葉、またこの小さなことの積み重ねが和解とか、また理解、すなわち平和の土台がそこで少しずつ作られていくはずだと彼女はそう綴っています。私たちもまた本当にそのように生きていきたいと願います。そのような旅路はまるでガリラヤ湖のようです。主イエス様が与えてくださった命の恵みが私たちの感謝の生活の中にいよいよ溢れ出て周りにいる人たちを潤していく。神様は私たちを通して私たちをお持ちになって、そのような救いの御業をさらに広くこの世界に広げようとしておられます。それは私たちがやがて天にいます神のもとに行くその日まできっと続いていくでしょう。私たちはその中へと神とその恵みの御言葉に委ねられて今朝もここから送り出されていきます。そこにはたくさん、きっとたくさんの困難が私たちを待ち受けていると思います。罪と死の力がなおも人々を脅かし続けている、そういう世界ですから、そこで多くの誘惑にさらされながら、しかし私たちは神への信頼を貫くための信仰の戦いがそこにあります。けれども私たちは忘れてはいけません。神は私たち一人一人を神とそのご自分の豊かな恵みの御言葉によって養い続けてくださる、そういうお方が共におられるからです。お祈りします。天の父なる神様、私たちを今朝聞いたイエス様、あなたご自身のその御言葉通りに生かしてください。あなたの御心が天で行われるようにこの地にもなされますように、今朝覚えた本当に厳しい状況にある、食べ物のないそういった生活の中にある人々の生活、彼らのところにもあなたの御心が天で行われるようにそこにもなされますように、どうぞ人々の心をそこにあなたが訴えかけてくださり、彼らを通しても多くの人々が今日もああ生きていてよかったと、そうやって喜ぶことができるようにどうぞ働いてください。私たちの手を今日も開いていく一日を生きることができますように、いよいよあなたの御言葉に養われ力づけられて、あなたに従っていく一日を、また新しい週を私たちが歩んでいくことができますように導いてください。私たちの周りをいよいよあなたの恵みによって潤してくださいますように、感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答し、また世界の食糧問題のことを覚えてご一緒にしばらく祈りを捧げましょう。